この五章のところには実戒が与えられたその目的意味が記されてあります。三節のところを見ると、主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであると、そのようにモーセは告げたわけです。先の人たち、一世代の人たちはもうほとんどそこで荒野で死んでしまったということであり、次の世代の人たちにモーセはこのことを語ったんですけれども、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれた、それはもう今日生きている実は私たちにも関係があるということです。この実戒、また旧約聖書は過去のものではない、今も私たちはこの言葉を聞かなければなりませんし、またこの実戒を実行する必要があるわけです。それはただ単に神様が命じているからやるんだ、義務ではないわけなんです。実は16節を見ると、あなたの父と母を敬えという、人間に対するこの命令であるんですけれども、その後半のところに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである。簡単に言うならば、長生きできる、そしてまた豊かに暮らすということを神様は約束されたわけです。そしてそのことが、まずこの殺してはならないっていう前に父と母を敬うということが出てきているわけなんです。ですから、この実戒は何のために与えられたんだろうか。それはまず神様を愛する、そしてまた人を愛する、もう愛の実行、それが私たちの実は幸せになるんだということをこの五章で教えられているわけです。そしてそのことは、また29節を見ると、彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るようになってほしい、いつまでも私を恐れと、あのホレブの山、シナイ山に神様は下られて、そしてまた火を持って現れた。イスラエルの人たちはもう恐れて、そこに行くことは、近づくことはできなかったわけです。ただモーセ一人だけが神様の前に立ち、そしてまた直接この言葉を授かるということができたわけです。人々はもうこの火の中に現れる誠の神様を恐れ、かしこんだわけです。そして神様が願ったのは、彼らの心がこのようであって、もう本当に主を恐れ、へりくだるということを願っておられたわけです。私のすべての命令を守るようになってほしいと、そのように願われたんですけれども、実際はそうはいかなかった。でも神様は、そうすれば彼らもその子孫も永久に幸せになるとですね、言われたわけなんです。しかしなかなかできないのが私たちの弱さではないだろうか。ですから改めて、確かに実戒は出エジプト記に出てきてるんですけれども、もう一度再びこの新命記を通して、そしてまた新しい地に入っていく前に、新しい世代の人たちにこのことをモーセは語ったわけです。31節を見ると、彼らは私が与えて所有させようとしているその地でそれを行うのだとですね、言ってるわけなんです。新しい世代の人たちにこの実戒、定めと掟をもう行うということであるわけです。そして32節のところにも、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守りを行いなさい、右にも左にもそれてはならない。そのことを、モーセは次の世代の人たちに言った。それをまたヌンの子ヨシュアも彼も聞いていて、右にもそれず左にもそれず、ただまっすぐに進みゆく、そのことによって彼はこの新しい地で勝利を続けていくことができたわけです。今日私たちも神様がこの命じておられる言葉、この実戒を守り行っていくならば、神様は必ず祝福をしてくださる、幸いを得ることができるわけです。 33節に、あなた方の神、主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き、幸せになり、あなた方が所有するその地で、あなたの日々が長く続くようにするためであると。本当に神様は、また私たちに、天の御国でもその栄光を表し、祝福を与えられるんですけれども、この地においても、神様はこの祝福を与えてくださる。私たちは主のこの命を守って、本当にこの祝福をこの地にあっても得るものとさせていただきたいと思います。